SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンモナッシュメディカルセンターのフードサービス部で働く小松義恵さん。主に入院患者に食事を盛り付けたり、運んだりする仕事をしていますが、昼休みになると、マスクやキャップ、手袋を取り外し、グランドピアノで癒しの音色を届けるピアニストとしても活動しています。2006年に来郷した義恵さんは、かつてコンサートピアニストとして活動していましたが、そのキャリアについては明かすことはありませんでした。2023年6月からモナッシュメディカルセンターで働くようになった義恵さんはある日、病院内にグランドピアノがあることを知り、密かに練習を始めたといいます。久しぶりに触れたグランドピアノ、その時のことを次のように語ります。
休憩時間にフロアに歩いた時に見た時にピアノがあったんですね。それでそれ見た時に、グランドピアノはこんなところに置いてある。しかも誰も弾いてないと思って、私すぐ嬉しくなっちゃって近寄ったんです。それでちょうど下が相手で鍵盤が見えてたので触ったらすっごく音が綺麗だったんで、もうなんか舞い上がっちゃったみたいに嬉しくて、でその時はちょこっと音をタッチしただけだったんだけど、次回にすぐに楽譜を持ってって練習しようと思った時に、練習した時にすっごく綺麗な音で、もう本当に嬉しかったです。私は家にピアノ、グランドピアノを持ってないので、ピアノに触った時本当に嬉しくて、もうタッチが、電子ピアノと全く違うので、嬉しかったです。タッチは全く違います。
このピアノっていうのは、結構人通りが多いとこに置かれてるんですか？
そうではないですね。メインの入り口から遠いところに置いてあるので、あまり、そちらの方にご用がある方だけが通ってるっていう感じで、看護師さんとか、あとはお医者さんと、それとカフェが、小さいカフェがあるんですね。そちらに来た方と、あと気がついたのですが、患者さんで病院の中を散歩してる方がいるっていう感じです。
そして昨年末、初めて同僚にピアノを披露。フードサービス部門のマネージャーであるロメラ・フェルトンさんは、普段はとても静かでシャイである義恵さんのピアノに誰もが驚いたと話し、義恵さんにもっとピアノを弾くよう皆が勧めたといいます。そこから義恵さんの病院内でのコンサートが始まりました。
基本的には指鳴らしをするので、優しい曲から始めます。あと、そうですね、優しい曲から始めて指鳴らしのようなことをやって、で、少し指が慣れてきたかなっていうと、曲に入ります。今のところショパンですね。ショパンとシューマンとベートーベンを弾いてます。患者さんは本当にピアノの近くまで来て、恥ずかしいんですけれど、じーっとなんか見つめられてました。
リクエストなどっていうのはあるんですか？
月光のソナタというのをムーンナイトソナタを弾けたら弾いてくださいって言われて、弾けますねと思って弾きました。私は嬉しいですね。なんか私にとっても、その通りがかった人にとっても、私は本当にストレンジャーだと思うんですけれど、なんていうのかしら、音楽を通してのその世界観っていうのが見えます。音楽を通してみんなつながるんだなっていうので、なんか嬉しいです。
3歳でピアノを始めた義恵さん。幼い頃からピアニストに憧れ、そして目指すようになりました。
大学をちゃんとピアノかコンサートピアニストとして出て、それから友達と、そうですね、ジョイントコンサートを開いてました。あとは知り合った人とか、 そのクラシカルミュージックとかでつながった人とかとをジョイントやるんだけれどって言うと、あ、行きますという感じでいつも参加させていただいてやってました。
その道に本格的には進まなかったんですか？
進みたかったけれど、あのファイナンシャルリーズンでできないなと思いました。友達とかもピアノ科を卒業したけれど、やっぱり厳しいということで皆さんピアノの先生になってしまいました。それとか普通の会社に勤めながら週末とか夜にピアノを教えてるっていう感じでした。私は自分でとにかく生活を成り立たせるために普通の、あの会社に勤めました。それで会社が終わった後に家でいつもピアノ弾いてました。
会社終わりにピアノを楽しんでいた日々、しかしある大きな事故をきっかけにピアノを弾くことができない辛い時期も経験しました。
仕事の帰りに夜だったので、夜に帰るときに東京の環状7号線を渡っていたときです。青信号で歩いて渡ったときに車に轢かれたんです。跳ねられたんですね。それで記憶喪失というのでしょうか、頭を打ったせいで抜けちゃったんですよね。でも傷はなかったんですけれど、骨が首からちょうどバックボーンですね、背骨が首から腰のところまで全部ずれちゃって、どれも一つもまっすぐにつながってなかったっていうのので、コルセット状態になったのを覚えてます。それで首もコルセットだし背中もコルセットで、本当動けない状態で、ちょっと動くと本当に痛くて、その時に何もできないけれど音楽だけ聴けたから、ピアノだけなんかCD とかで聞いてました。
このような大きな怪我から復帰されて、吉江さんの人生観というのはどのように変わりましたか？
はい、これは本当に皆さんに、聞いてる方に本当に聞いてほしいです。この事故を回復した時に思ったことといえば、まず人生って本当にいつ天国に帰るかわからないんです。みんな、しかも私は物質社会という時にちょうど東京にいたので、皆さんブランド物とか物だ物だと言って、物でみんな心に空いた隙間を埋めようとしてるけれど、本当に物じゃないんだっていうのがよくわかりました。本当私はピアノ弾くからあれなんですけど、心が一番大事だと思ってずっと思ってましたけど、天国に帰るときに持っていけるのは、この大事などういう経験をしたかっていう気持ちだけを持っていけるのが本当に自分の宝物だと思います。みんな地球にいる人間って、だって人間だけが気持ちを、いろんな気持ちを持ってるんです。泣いたり笑ったり楽しんだり謝ったり、そういうことができるのって人間だけなんです、そう思いました。なのでもうその時から本当なんかピアノっていうかね、いろんな音楽とか、あと芸術で絵を描いたり彫刻で彫ったりしてる人いるけれど、あいつみんな心を込めて自分の作品を作ってるんですね。そういうのを本当に自分で、あ、この人こういう気持ちで書いたんだろうなっていう気持ちが前よりも本当わかるようになって、で私ピアノを弾くたんびに何ができるだろうって考えた時に、何ができるだろうって仕事の面でも考えた時に、どんだけ自分がその時々を一生懸命、この Do My Best 一生懸命やった時にどんだけ他の人の心を動かせるかっていうことに価値があると思いました。でそういうふうな価値観が本当に変わりました。その時からもう本当に何かやる時に、次の瞬間はもしかしたらここにはいないかもしれない、天国にいるかもしれない、そう思ったら今やれることをやって他の人に喜んでもらえるように人生生きていこうって変わりました。これは本当です。
でもこのグランドピアノの出会いももしかしたら必然的だったんではないですか、この音楽で人を動かすという意味では。
私はそれは本当に思います。神様がきっと私が一生懸命やってることをっていうか、何をやりたいと思ってることを多分分かってくれてるんだと思います。 で、ピアノを目の前に送ってくれたっていうのは、お前がやらないと誰がやるって感じで、もう一回病院にいるんだから、その、病院の人たちにやっぱり私自分でも、病院ってすごくみんなストレスなことをやってるんです。体だけじゃなくて、もう本当に気持ち的にもあれなんですね。そこで誰も弾いてないから、少しでもこの和らぐような、あのことを弾きなさいってことでやってる。見せてくれたんだと思うんです。私にピアノを。なのでそれで、そういう、なんて言うんだろう、ヒーリングのような曲を弾くようにしてます。自分のためもあるし、みんなのためにもなると思って、練習家庭がな弾いてます。
普段、ヨシエさんはこのホスピタルのキッチンで働きながら、お休みの時間にピアノを弾かれるということで、ピアノの時間が近づくとやっぱりワクワクしてきますか？
もちろんです。もういても立ってもわからなくて、あ、これやった後だと思うと、早く終わらせなくちゃとか本当に思います。もう余計熱が入っちゃって。はい、そう思います。もうワクワクでも舞い上がりますね。嬉しくなっちゃって、他の人には多分わかんないと思うんですけど、ニコニコしちゃいます、余計。
今後はこの病院内でだけじゃなく、コンサートピアニストとしても復帰したいというような思いっていうのはありますか？
ありますね。やっぱりなんかピアノ弾いてると、そのみんなをそのにっこり感動させる。しかもなんかあの特に病気の人ですよね。病気の人って本当に病院にいると何にもないんです。時々私親戚のね、おばの面倒とか誰も来ないんですよ。病院にね、患者さんとしていると、あれってすっごく病人にとったらすっごく、あの、メンタリーに良くないことだと思います。なのでなんか弾いてあげてると、その患者さんも止まってるし、あと看護師さんもその、私が弾いてるっていうの分かった人は、なんか、その、車椅子に乗せて連れてきて、そうするとなんかにっこりしてるんですよね。それ、顔見ただけでなんか、自分だけじゃなくて、他のね、人たちのその、心が病んでる人たちの心もなんかにっこりさせてるっていうのもと思うとすっごい、あの、嬉しくなっちゃって、私もこう、ね、そういう曲をな、あの、引っ張り出してきてね、練習して、将来はなんかね、そういう人たちのために、あの、ちょっとしたショートコンサートをね、あの、老人ホームとかで弾けるようになったらいいなと思って、今からなんかちょっとそういう、あの、野望を持ってます。野望を持って練習してます。
メルボルンのモナッシュメディカルセンターで働く傍ら、ピアノで人々に癒しの音を届ける、小松義江さんにお話を聞きました。今回のこのインタビュー、SBS のスモールビジネスシークレッツで、サンドラ・フルーンが取り上げたもの、SBS 日本語放送の大場美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。